で引き続き
宮田竹野
宮田智さん、
はい、宮田智さん
言い慣れてないです
宮田智さん
宮田のって言いそうになる
違いますよ宮田の智さん
違いますよ宮田
の宮田の宮田
かね
岩川目の宮です
にわか
にわか祭りっていうのがあるらしいね。世の中にある
知りません。
そういうの。
にわか雨から来てんだ。
そう、うん。はっきりしない感じ。
はっきりしない。
にわかって偽物ってイミテーションって意味があるよね。にわかなんとか。
スッて来て、
スッて来て、さって。
スッてさ。
スッてさって。う
んまあそんな人が作った
映画。あれちょっとおかしいな。
はい、
違うの待って待って。にわかっていう、まあ、あの漢字が好きだったの。人名に我っていうね。
そう。
そうなんだ。我。
人名に我だよ。どんだけなんか自分自分だよねって思ったら、意外と意味ははっきりしないっていう。にわかって。にわか雨ってだってね。
にわか
雨、ね。降ってきて降ってさ、うん。なんじゃって。
俺が俺がって言ってたやつは、うん、一番信用ならない。
ちょっと
大変。拡大解
釈。
拡大解釈ね。
いやでもにわかっていうのはイミテーションって意味があるからね。
まあまあそうそう。うん、でもにわかっていう感じと響きが好きだったの。好きっていうか好きになったの。
あるようでない、ないようである。
そう。だから
そんなにわか
と思ったの
が作ったまああの。愛という映画について喋っておりますが、
はい、ますが、はい、そこで、
まあ、出てきたのはお兄ちゃんっていうね、
は
い、
キーワード、
うん、でお兄ちゃんっていう存在はまあまあ親のことをちょっと喋ってきたけれども、うん、親はまあまあ仲良くても仲悪くても、うん、まあその未来につながるね、うん、自分がつながるべき存在としてまあどうでもいいと。それはどうせもいいと、まあ、産んでくれてありがとうだけど。
まあ要はだって絶対に血のつながりが同じ血があるって兄弟だからね。両親はまあまあそれはね両親があってだけど同じ血を持ってるのって兄弟じゃないっていうところ。
そうで しかも、自分がまあつながるべきって言ったらおかしいのかもしれないけど、つながるべき異性っていうのが、うん、円満にありつつその関係がありつつも、うん、その出てきた作品として、うん、お兄ちゃんっていうさ、うんまあ、理想のね架空の存在を思考するっていうのは、ね、どういうことなんだとなんだそれと、
なんだそれと
あなたの幸せなんですかって言ってさ、その幸せの先に、うん、お兄ちゃんっていうものをね、うん、
ある
もう設定したっていうのは、ね、何なんだと
幸せの先にお兄ちゃんだと、
うん、幸せは何現実じゃないの、
ないの架空の存在
なの、架空の存在なの、
あなるほど、じゃあ男子はアイドルを、女子はお兄ちゃんを求めればいいのか、
いやそれを見せられたを客としてはさ、現実にそれは何もう無謀な話なのってさ、幸せを求めるっていうのは、
アンチ一姫二段だよね。
そうだよ。伊勢姫二太郎だよ。
伊勢姫二太郎だよ。まあまあまあまあまあ
まあ。まあそんなことをね、こう、うん、まあ違和感としてね、思った時に、その架空のさ、お兄ちゃんお兄ちゃん、あ、お兄ちゃんお姉ちゃんっていうのさ、向かっていくね。もう拡大解釈してこれが現代のね、声だってね捉えた時に、うん、架空のものにこうすがっていくっていうことが、うん、いやまあ悪いことじゃないかもしんない、
悪いことじゃないですよ、
うん、現実に得られないんだったとしたら架空でもいいのかもしんない、
うん、あとそこにある種の夢を見るっていうのはね、うん、もうこの世代をとかじゃなくて、もう夢に美意識を感じるっていうのは、うん、もうずっとやられてた営みだから、うん、それはいい悪いの話ではないけれども、女性の地位なり、うん、誇りなりっていうものを社会に進出する土台はできた中で、 女性はもうやろうと思えばどんどんどんどん自立していけるのにもかかわらず恋愛なり愛なりっていう、
うん、
人生を充実させるとても重要なツールにお兄ちゃんを選んだ
、うん、
っていうのをなぜお兄ちゃんに夢を見るのかっていうのを、うん、とってもこう興味深いんだよね、うん、恋人ではなく白馬の王子様で、まあ、ではなくお兄ちゃんっていうのは、うん、それはなんででしょう、う
ん、まあなんかその家族が薄れてるじゃない、うん、なんか今ってだけど血のつながりってやっぱ絶対的なものっていう考え方もあるし、
うんうん、
まあそこで考え方が共通っていうのはまあ違うかもしれないけど、でもやっぱり揺るがないものとしてあるから、うん、そこはやっぱり信じたい部分ではあるんだよね、
うん、
もう絶対的なものだから
信じたいんだよね、
うん、信じたい、うん、
でもさ、うん、あの中で描かれていくさ、
うん、
まあお兄ちゃん亡き後の、うん、その主人公のさ、
うん、
お兄ちゃんに鳴らされっぷり、
うん、
を見るとさ、
うん、
お兄ちゃんでいなきゃいけない自分っていうのを感じながらも、
うん、
性的なものをさ、うん、こうちょっとこう思考しちゃうっていうさ、うん、そういうものを少女側は感じてもいるわけじゃん、
うんうんう
ん、まあ実際にあの少女は感じているかどうかさておき、うん、作者としては感じてるわけじゃん、
うん
うん、そういうのもあるよねと、
うん、
まあまあ耳立っちゃうよねとまあしょうがないよねっていうさっていうようなさ部分はさ描かれてたりもするんだけど、
うん、
でもお兄ちゃんって言ったことがさ、うん、裏切られてしまうってある意味でね、うん、裏切られてしまうっていうことを分かった上でも、でもそれを、まあ、幸せのね、あの、まあ、ゴール地点として、
うん、
まあ設定せざるを得ないっていうのかな、うん、っていう現状っていうのはどう考える
あのね救い手に投げかける質問じゃないよね、
そうですね、こっちは考えないといけない、
そうそう、ただ興味深いのはお兄ちゃんっていう妹側ではお兄ちゃんっていうふうには言ってるけど、
うん、
事実やってることってお兄ちゃんを超えてるぐらいの行動をその男はしてるでしょ、主人公は、
うん、
下の世話は兄貴はしないでしょ、うん、精神、ま、それは 病人というか介護という観点で見ればね、それはお兄ちゃんじゃなくても介護人はやるよ、仕事だし、それはそのやりたいっていう人たちのね集まりだから、その身体的に精神的に、不備のある不備を被ってしまった人たちに対して何かお手伝いしたい人 したいっていう人たちはいるけど、
うん、
でいるからやるっていう現実はあるけど、お兄ちゃんが下の世話をするっていう関係、そのまでやってくれるっていうような女子はないよね。
いや、そこはお兄ちゃんとして認識してないから、
うん、
もう完全にそこはもう彼女の頭の中ではもう違うところにいるから、うん、おっとお腹減るかもしれよ、
違うところにいるからなんだけど、
そう
別に なんだけど
で今自分をその下の世話でしてくれる人がお兄ちゃんとは認識してないの、
うん、
だからもう何も見てないの、要は智之を友って認識するまで何も認識してない、お兄ちゃん以外の人だから見ないの、その人のことを見ないし何も理解しようとしないの、ただふっとなぜかその後々にね友って認識した時には友が、そう智之なわけですよ、うん、で
智之って
友幸主人公、
主人公、
うん、要は自分に危害を加えない人ってようやく分かった、自分に危害を加えないってだけ、
うん、
それでもうお兄ちゃんになる。
いやいや、じゃあお兄ちゃん以外の人だけど、自分に危害を加えないから、とりあえず。
あれ、何がトリガーになってお兄ちゃんになったの？
要は、だから自分が、まあまあ、ね、その刃物を渡されるわけですよ。その、ともゆきの彼女にね。
うん。飯飲む？
違う、これ虫じゃないから。
虫じゃないから、飯飲まない？
待ってないで。
はい。